聖書をお読みいたします。ヨハネ福音書17章1から16節。これらのことを語り終えると、イエスは天を見上げて言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すように、この栄光を表してください。あなたは子に賜ったすべてのものに永遠の命を授けさせるため、万民を支配する権威を子にお与えになったのですから。永遠の命とは、唯一の真の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストを知ることであります。私は私にさせるためにお授けになった技を成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。父よ、世が作られる前に私が御そばで持っていた栄光で、今見舞いに私を輝かせてください。私はあなたが世から選んで私に賜った人々に皆を表しました。彼らはあなたのものでありましたが、私にくださいました。そして彼らはあなたの言葉を守りました。今彼らは私に賜ったものはすべてあなたから出たものであることを知りました。なぜなら私はあなたからいただいた言葉を彼らに与え、そして彼らはそれを受け、私があなたから出たものであることを本当に知り、またあなたが私を使わされたことを信じるに至ったからです。私は彼らのためにお願いします。私がお願いするのはこの世のためではなく、あなたが私に賜った者たちのためです。彼らはあなたのものなのです。私のものは皆あなたのもの、あなたのものは私のものです。そして私は彼らによって栄光を受けました。私はもうこの世にはいなくなりますが、彼らはこの世に残っており、私は身元に参ります。聖なる父よ、私に賜った皆によって彼らを守ってください。それは私たちが一つであるように、彼らも一つになるためであります。私が彼らと一緒にいた間は、あなたからいただいた皆によって彼らを守り、また保護してまいりました。彼らのうち誰も滅びず、ただ滅びの子だけが滅びました。それは聖書が成就するためでした。今は私は身元に参ります。そして世にいる間にこれらのことを語るのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるためであります。私は彼らに御言葉を与えましたが、世は彼らを憎みました。私が世のものでないように、彼らも世のものではないからです。私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、彼らを悪しき者から守ってくださることであります。私が世のものでないように、彼らも世のものではありません。皆さん、おはようございます。今日実は、まず最初に見せたいものがあります。今日お読みしますこの原稿です。実はこの数週間、この聖書の御言葉を語るにあたり、 さまざまな葛藤がありました。で、何回も原稿を作り、最後の見直しを昨日していたのですが、夜になりまして、この御言葉の前に私は立ちすくんでしまい、この大祭司の祈りである聖書箇所を私が語っていいのか、そんなような思いが非常に強くなり、こういうふうに全部赤くこうしてしまって、これをもう破って書き直そうと思いました。そしてその前に一休みしようということで、5分ほど休もうと思って横になりました。そしたら今朝になっていました。そして私に残されたのは、このもう破ってしまおうと思ったこの原稿しかありません。ですから私、今朝家を出る前にお祈りしまして、御心ならばこの原稿を読ませてくださいということで、今ここに立っております。そういうわけで、これから皆さんにこの破ろうと思った原稿を元に、皆さんと御言葉を分かち合いたいと思います。まずはこうして教会に今日集いたことを神様に感謝いたします。主よ、本当にありがとうございます。あなた様のお名前を褒めたたえます。今私は恐縮する気持ちで心がいっぱいです。なぜならば、私よりもずっと長くこの教会を支え、深い信仰の道を歩んでこられた皆様の前で、この聖書箇所について語らせてもらうのはあまりにも分不相応だと思ったからです。ここ数週間、ヨハネ17章の御言葉を前にして、私は何度も立ち止まってしまいました。信仰の先輩方である皆さんに、一体ここから私が何を語れるだろうか。しかし、このイエス様の祈りを繰り返し読んでいるうちに、私自身の心にストンと落ちてきたことがありました。今日は一人の未熟な信仰者としての気づきを、ありのまま皆さんと分かち合わせてもらいたいと思います。この17章での一節で、イエス様は私に栄光を表してくださいと祈っておられます。その栄光とは何でしょうか。その栄光とは、世の中でいう成功ではなく、十字架の苦難を通り抜けた先にある復活の勝利のことでした。皆様はこれまで信仰生活の中で、楽しい時も、あるいは言葉にできないほど辛い時も、この復活のイエス様を見上げて歩んでこられたのだと思います。私たちは今日、神様守ってくださいと祈れるのは、私たちが立派だからでも強いからでもありません。すでに主に勝利したイエス様が私たちと共にいるからです。その事実に改めて心から平安と感謝を覚えたいと思います。またこの章でイエス様は父なる神様に、弟子たちは あなたの御言葉を守りましたと報告されました。しかし、その後の弟子たちの行動を思うと、私たちはこう思います。全然守れてないよね。そう思ってしまいます。特にペトロはどうだったでしょうか。なんとイエス様が十字架の死を前に裁判を受けているときに、私はイエスを知らないと3回もイエス様の弟子であることを否定してしまいました。他の弟子たちも皆イエス様を置いて逃げ出してしまいました。それなのにイエス様は、彼らは御言葉を守ったと父なる神様である主へ言い切ってくださいました。この弟子たちの姿を見るときに、私は自分自身を重ねます。私は毎日仕事の帰り道、公園に立ち寄ります。あまり人もいない静かな公園で、その日一日を振り返って神様に祈る時間を過ごしています。しかしその祈りの内容は決して誇れるようなものではありません。毎日毎日同じような後悔を神様に告白しています。例えば、神様、今日もまた職場で余計なことを言ってしまいました。あそこでうまく伝えられればよかったのに、言葉が足りませんでした。またあの時私は沈黙すべきだったのに口を開いてしまいました。毎日毎日同じような失敗をして、同じようにイエス様、どうか私を取りなしてくださいと、ボロボロの心でイエス様にすがりついているのです。それが私のありのままの日常です。そんな自分を思うとき、聖書にある彼らは御言葉を守りましたというイエス様の言葉は、私には優しすぎて申し訳ない気持ちでいっぱいになります。しかし、この申し訳ないという気持ちを持っている私を、神様が見たとき、どのように思うかを考えてみました。私には二人の子供がいます。親であれば、子供たちを育てようと働いて、時には我慢もしながら子供を育てます。ではなぜ我慢してでも忍耐してでも子供を育てるのでしょうか。私はこう考えます。皆さんもそうだと思います。子供に幸せになってほしいからです。親である私たちが申し訳なさそうに縮こまっている子供を見たら悲しく思うと思います。そんな姿は見たくないです。同じように神様も申し訳なさそうにうなだれている姿は 私たちの姿は見たくないはずです。神様が一番望んでおられるのは、私たちがその愛を素直に受け取り、幸せに喜びを持って生きること、それこそが神様の忍耐に対する最高のお礼だと私は思います。しかし、14節では、イエス様はこうも言われています。私はあなたの御言葉を与えました。世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではないからです。ここで少し考えてみたいと思います。もし、私たち親が子供に正直で愛のある子に育ってほしいと願って、そのように育ったとします。しかしもしその子が他人を不幸にしてでも自分が得をするべきだという集団に入れば、時にはお前は変わっていると攻撃の対象になる、つまり憎まれるかもしれません。ではなぜ憎まれるのでしょうか。神様という親に愛され、その幸せと平安を知ってしまった私たちは、世の中の損するか得するかが全てというルールに染まれなくなります。しかしイエス様という尽きることのない恵みに触れたとき、世の価値観である限られた椅子を奪い合い、他人と比較して優劣を競ったりする、そのような世界は私たちには馴染まなくなります。だからこそ、そこから、その奪い合いの世界から外れるものは憎しみや排除の対象になってしまうのではないでしょうか。しかし私たちは違います。私たちは父である神様につながって、世の中の奪い合いのルールから卒業したのです。ですが、卒業して新しい生き方を始めた子供を待っているのは、やはり厳しい世の現実です。親であれば、新しい世界を踏み出す我が子を見送るとき、期待より不安で胸がいっぱいになるのではないでしょうか。いじめられないだろうか、誰かに利用されないだろうか、そういった不安がどうしても心に浮かんできます。同じようにイエス様もまさにその親の心で祈られました。11節と15節にある彼らをお守りくださいという言葉です。これは苦労を一切させないでという祈りではありません。世の奪い合いのルールに飲み込まれ、平安を失うことがないようにという究極の祈りだと私は思います。私たちは自分の力だけで頑張るのではなく、このイエス様の究極の祈りのバリアによって守られています。 ですから私たちはもうこの世の奪い合いのルールに戻る必要はありません。主イエスのお守りくださいという祈りに支えられ、尽きることのない神様の恵みにつながって共に歩んでいきましょう。それでは最後にお祈りさせていただきます。愛する天のお父様、今日私たちはあなたの大きな親心に触れました。私たちは世の奪い合いから卒業し、あなたから注がれる尽きることのない恵みによって生きていきます。ですから彼らをお守りくださいというイエス様の究極の愛の祈りによって支えられているということを確信し、明日もこの世にあって喜びを持って堂々と歩んでいくことができますように、この祈りを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。